お元気ですか、さだれいこです。さだれいこの一人じゃないよの時間です。本放送は2月13日月曜日夜の10時半からですが、ポッドキャストをお聞きの皆さんはいつでも聞けるという何度も聞けるという恐ろしいことになっております。ちょっと声が低くなってしまいましたですけど、はい、まあ2月もね、なんか本当なんか1週間早いですね皆さんね。もう早い早いって言っちゃいけないんですけれど、ちゃんと生きてるのかなって自分で思いながら、まあやっぱり何ですかね、この仕事を全くどっかでこうやめないとことには何かこう本当に何だろうな、こう仕事に追われてる感みたいなものがなくならないでしょうね、おそらくね。はい、追われてる感というかこう時間を気にする、うん。でまあベッドで起きた時に今日なんだっけって必ず思うとか、あここどこだっけっていうね、移動してますからいつもね、あここどこだっけって必ず思うんです、起きてから本当に。まあね、まあ、これもまあもうずっとこうやって生きていってるので私のまあ性分なのでございますけれどもですね、だからといってねこの世界から足を洗おうと思ってないんですけれども、今日もですね、最後までお付き合いください。さて今週の1曲目リクエストいただいております。ペンネーム対馬のたっちゃんからでございます。さだれいこ、うたたね。 ペンネーム津島の達さんのリクエスト曲で、サダレイコ歌たねでした。
言うて今回、
さあ言うて今回の時間なんですけれども、津島の達さんメールでありがとうございます。以前名古屋駅前メインストリートにミニ大根、ネギ、青じそが植えてあったなんて話をしましたよね。
あったあった、
はい。その後どうなったかというお話をちょうだいねって話をしてたんだよね。先日その近くを通ったので、その後の様子を確認してきました。まだ野菜たちは残ってはいましたが、雪が降ったり、名古屋はねすごい降ったもんね、すごい降ったもんね、寒波が訪れたりしたためか大きく成長はしていませんでした。このまま枯れてしまうのかちょっと心配になりましたが、また近くを通ったら様子を見てみたいと思います。一体誰が何の目的で植えたのかは全く分かりませんが、さあどうなっていくでしょうか。ではまた。でもこれさ、雪囲いとか そこまではしないんだろうねきっとね。メインストリートに植えてあるわけだから、まあ基本植えちゃいけないところに植えてるのかもしれないし、そうですね、まあミニ大根、ネギ、青しそね、これはちょっときちっとこうブワーっとこうなったら嬉しいよね、なんかね、はい。そのうちこうブワーっとこう育ったらどんどんなくなっていくと思いますよ、はい。誰かがやっぱりちぎっていくと思いますしね、本当にね。でも本当名古屋大雪でしたからね、本当にもうあの大雪にはびっくりしました。長崎もですね、実はちょっと積もったんですよ。朝方なんですけどね、ちょっと積もって、うちのカステラカフェのスタッフがですね、まあみんな坂の途中に一人だけ一番まああんまりこう雪が降っても関係ないところに住んでるんですけど、あとの他のスタッフはもう坂の途中に住んでますから、すいませんみたいな、降りれませんっていう、まあそのぐらいな、まあ急な坂ですよね。まあだから栃木の人には考えられないでしょうね。だから玄関を出るともう坂ですからね。だから雪が1センチ積もっても靴自体がちゃんとしてても滑る。考えられないでしょう、ね。いや滑るのは分かるんだよ、こう、ね、平べったいところで滑るけれども、なんせ坂ですからね。坂、もう長崎は坂派かバカの、ね、これが三大名物になっておりますけれどもですね。そうですか、まあね、もう雪も気をつけていただきたいと思いますけれども、そうして、この方はですね、上田市の石田原正樹さん、いつもねおはがきでありがとうございます。ですね、リクエストがね、まあ、これ後でね、おかけしますですけれども、映画聴講の、お話をですね、まあ、さだまさしさんから聞いてはいると、まあ、兄はいろんなテレビでね、そんな借金を抱えた話を、この映画を撮ったがために借金を抱えたという、まあ、この借金があるからこそ今の自分がいるんだみたいな、そんなことをなんか話していたような気がするんですよね。玲子さんだからこそ話せる制作秘話、ブラマラシを聞かせてくださいませんか。今だからこそ、今貴重なフィルムになっているんですね、ということで、そうなんですよ。私はですね、40日間ですか、はい、今三峡ダムというダムができてしまっているんですが、そのダムができる前に、三峡という本当に素晴らしいところをですね、武漢から重慶まで、遡っていったんですよ。もう本当にね、なんていうんですかね、もう目の中に入らない風景ってあるのねって思いましたね。どんなに頑張ってもですね、まあいわゆる V 字型の、V 字型の本当にもうちょこっとした、まあそれはもう三峡の方に行くと、どんどんどんどんこう大きな大きな、もう向こう岸もわからないの、海のような、川ですよ、長江というのは。それがどんどんどんどんどんどんちっちゃくなっていって、で、ちっちゃくなっていく、まあ幅が狭い、それでも広いですよ。それでも広いんですが、両脇にそびえ立つその、なんていうんですかね、こう山というか、こう切り立った谷というか、まあ、ほとんど木がこうね植わってますから、もうこれがね本当に素晴らしかったですね。 あの長江の水の色というのは透き通ってないんですよ。というのはですね、全部あの茶色なのね。これは、まあ、もちろんだからその一滴まで行きゃ綺麗なんでしょうけれども、途中からあのいろんなあの川がこう流れてきてまして、でそこのところの砂がですねどんどん入ってきてますから、基本的には長江の川の色はですね、本当に茶色でございます。はい、ですからその当時はですね、今は多分もうダメだと思いますけれど、その当時はその船、1000トン以上の船に乗ってたんです、私たち。だからスタッフよりもその船に携わる人々が多かったんですけれども、その人たちにゴミはどこに捨てたらいいのって聞いたらですね、ああ分かりましたっつって、預かって持って行ってくれて、どうするんだろうと思ったら長江に捨ててたんですよね。だからこれいいのかなと思ってたんですが、実はその長江の、町、まあ、隣接する町に降りていろんな撮影もしたんですけれども、結局はですねやっぱりいわゆるその下水もありませんから、汚物も川に流すというようなこともしていましたですからですね、まあ、そういったこともございました。はい、ですから今もうダムができたので、そういうことももうできないですし、それから100メーター近く水面が上がったということなので、私たちが見ていた美しい風景はもうひょっとすると見られないのかも分かりません。この長江という、映画が DVD になっておりますし、こちらの方ですねご覧になっていただければ、40年ぐらい前の素晴らしい中国の今ない風景が見られると思いますよ。本当にこれね結構高いんだけどね、おすすめ、すごくおすすめ、ぜひ見ていただきたいと思っておりますが、さてじゃあ石平正樹さん、あなたにですね言うて今回賞、栃木放送のグッズをお送りいたしましょう。以上言うて今回のコーナーでした。お待たせいたしました。ゴジャッペ川柳の時間でございます。さてゴジャッペ川柳、2月に入りましてですね、もう2週目でございますから、お題はテレビ漫画バカ野郎ということになっております。そして3月のお題がすでに決まっております。3月のお題は財布電気お肉でございます。財布電気お肉でございます。まあ、本当にですね、3月はですね、まあ、いろんなねことでバタバタする税関係でね、いろんなことで会社の方はバタバタする季節だと思いますけれども、ぜひですね、いただきたいと思います。お便りをですね、さてこの方はですね、ラジオネームワッショイさんからいただいております。お題はバカ野郎。はい、いらっしゃい。冬なのに汗かいてます、バカ野郎。レイコさん、もう助けてください。年を取ったせいか、冬のムンムンした暖房で一人汗だくになってしまいます。特にお年寄りが多い、内科医院やら、老人施設、今度はスーパーのレジ付近、もっと空気を流してほしいです。この1月13日で56歳。あら、おめでとうございます。ごめんね、あらあら、まあ1ヶ月も経ってしまってごめんなさいね。はい、おめでとうございます。レイコさん、めでたくもないけどおめでとうと言ってください。そしたらこの1年頑張れる気がします。何を言ってるんですか。誕生日を迎えられるっていうぐらい幸せなことはないんです。この時代に1年間生き抜くというあなた、素晴らしいじゃありませんか。良い年にしてください。でもね、汗はかくのよ。でもさ、スーパーに行くと冷凍食品とか、それからあといわゆるなんだろう、お野菜とかが置いてある、お肉とかね置いてあるとこ行くと寒いよね。あれがね、もうね、もう夏でも寒っていうぐらいのところなんですけれども、あれもねもうしょうがないですね。はい、年とかなんだとかではないかも分かりませんけれどね、冬なのに汗かいてる人はいっぱいいますよ。そしてこの方はですね、ラジオネームまさかさんからいただいております。お題は漫画。はい、いらっしゃい。学んだな、漫画を通し優しさを。2月は手塚治虫さんの 名月 いわゆる命日のある月ですねと、手塚さんはじめ藤子不二雄さん、赤塚不二雄さんなど、とにかくネットのない小学生の頃は漫画が好きでしたね。漫画といえば笑いがメインなのですが、時にはシビアな回や泣かせる回もあり、学校の教科書以上に漫画からは多くの思いやりや優しさを学んだと思います。本当に私もそう思う。手塚治虫さんなんかはやっぱりご自分がお医者さんだったということもあってですね、本当に人の生き死にやら、果たして本当にそういうことでいいのか、ブラックジャックなんかも本当そうなんですけれど、本当にそんなことでいいのかと思いながらもですね、なんかほろっとしたりですね、ああ仕方がないなと思ったりですね、心のどっかなんかね、藤沢周平さんの書く、悪者なんだけどでもなんか許してあげたいような気持ちっていうようなところに通じるところがありますよね。本当に分かります、それも。はい、そうして、この方はですね、こっそりのりちゃんからいただいております。お久しぶりに何かいただいてますね。お題はバカ野郎。はい、いらっしゃい。年近くのんべえ親父のバカ野郎。これだけちょっと私も分からなかったんですが、今年54歳になります。のんべえ親父は57歳にお空に飲みに行ってしまいました。ギリギリまで飲み歩いていたのんべえ親父、バカ野郎でした。もっと喧嘩したかった、全く飲まないこっそりぬりちゃんです、というね。そうですか。まあね、飲みすぎるとね、まあ本当にやっぱ体に良くないですよ。肝臓がね、悲鳴を上げる肝臓というのはですね、ものを言わない臓器でございますので、痛さもないんですよね。気がついた時にはすでにもう肝硬変を起こしているということがよくあるんですよ。だから本当に気をつけていただきたい。要するに多少飲むのはね、いいみたいですよ。本当に多少飲むのは本当に1日1合ぐらいの、お酒ぐらいだったらいいということになってますけど、これ飲みすぎるとね、あれダメだね。私の父もね、言っておりました。もう亡くなりましたですけれど、戦友会があって、どんどん人が少なくなっていくんだけど、酒をね、飲みすぎるやつがやっぱり先に行ってしまうというね、当然タバコも飲んでたんでしょうけれども、酒飲んべえのやつの方が先に行っちまうんだよなっていうふうに言ってましたですから、本当に酒を飲む方は、お酒を飲む方はね、気をつけていただきたいと 思ってます。はい、もうね、そっか、57歳若いな。あとタバコもですね、それなりにという感じにしていただきたいですね。はい、お酒もタバコもストレス解消ということで、飲まれる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、それなりのことをある程度覚悟してでという方、覚悟して酒飲む人もいないだろうけどね、楽しんだお酒でね、ベロベロになるまではちょっとおやめになった方がいいかと思います。本当にいろんな事故が起きますからですね。はい、よろしくお願いいたします。さて、今週の秀逸作品はどなたにいたしましょうかね。そうだな、こっそりぬりちゃんにいたしましょうか。こっそりぬりちゃんね、バカ野郎、年近くのんべえ親父のバカ野郎、いちまってっていう、そういうふうなことでございますよ。もう57歳、まだまだ若いじゃないですかね。どうか本当に皆さん気をつけてください。そして、飲酒運転は絶対にやめてください。よろしくお願いいたします。さて、あなたにはですね、栃木放送のクリアファイルに採用させていただきまして、お送りいたしますのでお待ちくださいね。2月のお題がテレビ、漫画、バカ野郎、そして3月のお題が財布、電気、お肉になっております。おはんがきお待ちしております。さて、リクエストいただいております。先ほどのですね、上田市の石田平正樹さんからのリクエスト曲ですね、映画長江の主題歌になりました、さだまさしさん、せいせいルテン。
ささやかでいいから、甘えのめりに行きたい、ひたすら生きてい 魚は海に生まれたのなら、時間と呼ばれる長い長い川の中できっと私は生まれた。生きるという奇跡を思い切り信じて過ごしたい。喜びと悲しみと憎しみと愛と死をつまずきながらでいいから、慈しむ人になりたい。当たり前に生きたい。ささやかでいいから、ああとても優しくなりたい。素直に生きてゆきたい。
長野県上田市の石平正樹さんのリクエスト曲で、さだまさしさん、せいせいルテン、これはですね、映画長江の主題歌になりました。まあ、本当にいろんなことを思い出しますね。40年前の中国というのは、もう本当に皆さんが人民服だった時代だったんですね。ですから本当に私たちが着ているいわゆる長江のためのジャケットなんかの生地自体をこう後ろから触られたりですね、まあそういったことも今ちょっと思い出したりですね、しましたですね。それでちょうど田中角栄さんが いわゆる日本との中国の、まあ、行き来ができるようになった次の年か、なんかもうすぐだったんですよ。ですからほとんど VIP のような扱い方だったような気がしますね。ですから泊まったあのいわゆるこの旅館なんてないんですよ。ホテルもないですし、つまり偉い方の宿泊所というね、宿泊所というところにあの泊まらせていただいて、まあそれはすごかったです。はい、なんだこりゃという。でもあの入り口のところはね、もうこんなところに宿泊所があるのっていうぐらいのなんかこう汚い感じの入り口なんですよ。それがバーッと開くとですね、もうすごい道があって、その奥にもう点々とあの何ですか、あの宿泊所がこう点々と綺麗な何ですかね、一つの村みたいな感じで、あのそこにね、あの母と一緒に泊まらせてあのもらったこともありましたですよ。まあ、本当にその写真も今あるんですけれどもですね、いろんなことを思い出しますですね。はい、ありがとうございます。ということで、さて、まあ、あの私はですね、もうあのランタンライブも終わりまして、長崎はランタンフェスティバルも終わりまして、もうちょっと、まあ、なんていうんですかね、こうザーザーしてた街並みが一段落をしております。それで、まあ、私の場合は実はですね、長崎県の北松浦郡にございます佐々町という、佐田町じゃないですよ、佐々町ですね、佐々町の何ですか、応援大使に、任命されまして、そこのイメージソングを書くことになりました。そちらの方もですね、もう本当もうそろそろ出来上がっている状況の予定です。本当に予定でございますけれどもね、これからちょっと応援大使でいろんなところで発表するのかも分かりません。さて、あなたからのお便りの宛先、郵便番号 320-8601、 栃木放送さだれいこの一人じゃないよ、言うて今回のコーナー、ごじゃっぺ川柳のコーナー、2月はテレビ漫画バカ野郎です。3月のお題は財布電気お肉になっております。そして、ファクシミリは 028-643-3311、 E メールアドレスはレイコアットマーク crt-radio.co.jp になっております。まあ、3月の3日の恵比寿天窓スイッチ、こちらの方がですね、まあ6時半からの、開演ですけれども、ぜひぜひ、皆さん、まあ、メグもね、楽しみにしておりますので、ぜひ皆さん、あのもしもよろしかったらいらしてください。まあ、ポッドキャストをお聞きの皆さんもぜひいらしてくださいね。どうか風邪ひかないように、そしてインフルエンザ気をつけてくださいね。また来週元気でお会いいたしましょう。さだれいこでした。